皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年9月20日にミンフイネットで発表された513応募原稿、19年かけてやっと両足組んで座禅できるようになったという内容です。それではお聞きください。19年かけてやっと両足組んで座禅できるようになった。文、中国のダーファーデシ。私は1993年に法を得たダーファーデシで、師父の説法の講習会に2回参加させていただきました。今日は座禅に関する体験を話したいと思います。初めて足を組んで座ろうとした時から、ようやく両足を組んで座れるようになるまで、19年という長い時間がかかりました。修と練の過程で、心身ともに多くの感動的なことを経験しました。修練する前、私は体を動かすことを全然苦に思っておらず、よく走ったり飛んだりして、私の職業は教師なので、よく知らない人は私を体育の教師だと思ったりもします。しかし、思いもしないことに、修練してから座禅は私の修練において大きな関となりました。修練を決意した瞬間から、合力は加速して表に出ているのか、しゃがむときに両足を同時に曲げることができず、片足を曲げてもう片方の足を伸ばすようにしないと体が爆発しそうに苦しくなります。足首はよく捻挫していたので、ふくらはぎの筋をよくひねって体中がねじれている気がします。腰を曲げることができず、肩や背中が鉄の塊のように固まって、左足を右足の膝の上に持ち上げることができません。座禅の練習をするとき、たとえ両足を組めなくても片足だけは組みたいので、あぐらを組んで座る自分が許せません。どうやっても両足を Y 字型にして、左足は立てたままの状態で、右足は左足のふくらはぎまでしか上げられません。座禅するたびに全身が痛くてギギギと1分間、そして1分間と分刻みに続けました。グループ連行の時、みんなが足を組んで目を閉じるまで待ってから私は足を上げます。ある日、座禅の姿を同衆に見られたくないのは虚栄心だと悟り、それはしなくなりました。そんな私の姿を見て、新しい学習者は、あなたは古い弟子に見えませんね、と言ったり、古い弟子たちは、ここで座らなくていいから、家に帰って練功しよう、と言ったりしました。その時私が思ったのは、古い弟子でもこんな状況でここに座って続けていることは、他の人にとって一種の励ましになればいいな、ということでした。初めて師父の詩集、光銀、ファールンダーファーの、光を収めるに道ありて、心を道となす。ダーファーは無変、苦を船となす。を読んだとき、修練の近道を見つけたような気がしました。それはつまり、心を収めて苦をなめることです。座禅していると苦をなめながら心も収めることができて得をしたと思います。師父の写真の前で手を合わせ、師父、私のためにこのような場を設けてくださりありがとうございます、と言いました。座禅の1時間で同時に苦をなめることと心を収めること、両方をさせていただき、まさに一石二鳥です。師父は著作ジュアン・ファールンの中で、修練者として今後の人生の道は変わるはずです。 私の方針が改めて段取りしてあげなければなりません、とおっしゃいました。主婦が私のためにそのように段取りしてくれているのなら、そのように連行しようと思いました。座禅するとき足がよく滑るので、私はバンドを腰にかけて足を固定させます。合計10キロになる2つのサンドバッグを足に置いたりもします。座禅することができない代わりに動向を多くやって合力を除去しようとも思ってそうしたこともあります。ある日第一工法を9回もやってその後骨がバラバラになったほど全身が痛くなりました。合力を消すという目標を達成したい気持ちが焦ってついハードにやってしまいました。足を曲げることができないため、私はひざまずいて学法しようとして、しかし膝の裏側が硬くてひざまずくこともできず、肘で体の重さを支えてゆっくりベッドにもたれますが、長時間その姿勢を保つことができません。一言で言えば、毎日体に様々な不具合が出るのは日常茶飯事です。これは主婦が安排してくださった修練の道だと思っているので喜んで受け入れました。自分にはどれだけの合力があるか知りませんが、一つを取り除けばその分一つ少なくなるということだけを考えました。だから時間があれば足を押さえたりしました。その頃苦しいと思わず嫌とも思わずに、痛みがあるからこそ合力を除去していると分かっていました。毎日多く収穫していると思いました。それと同時に不安、落胆、痛みへの恐怖心、苦しいと思ってやめたい気持ち、他の同宗を羨む心などが生じたらすぐ除去するように心がけました。なぜなら、もともと合力が大きい体を持っているのに、これらの執着心を持ったら、修練はなおさら難しくなるのでは、と思ったからです。しかし、そのように数年間経っても、座禅の姿勢はあまり改善できていませんでした。各方面から見ても、自分はとても精進していますが、なぜ座禅の関を突破できないのかと困惑する時もあります。その疑問を主婦に聞きたいと思いました。その後のある日、自転車で走っていると頭の中で一つの声が響いて、あなたは他の人より多く苦を舐めるんだと言いました。主婦はこのように私の疑問を解いてくれていると思うと安心しました。家に帰ったらすぐに座って座禅して、早朝の夢に出てきた雪山を思い浮かべながら、5分間座ることは雪山を5メートル登ったことに等しいと自分に言い聞かせました。2003年のある日、朝起きて座禅するとき、もう10年も経つのにまだこんな状態なのかという思いが湧き上がって、無力感、かすかな酸っぱさが胸に浮かびました。すぐにそのネガティブな感情を抑えて主因動作をしてから両腕を広げたとき、一瞬にして入場しました。体は噴火する火山のように天井まで昇る光景が見えて、その光景が数十秒も続きました。この空間の体はこのようであっても、他の空間で天地をひっくり返すような変化が起きたということを主婦はご啓示してくれているとわかりました。感謝の涙が静かに流れて心もほっとしました。来る日も来る日も座禅のたびに痛みに耐えなければならなかったのですが、苦しいと思わず、痛みの中で多くの合力を除去しているので、座禅が終わると達成感と安堵感に包まれています。2012年5月のある日、合力除去の反応が強く出て、ベッドから起き上がれなくなり、 何かが大きく変わろうとしていると感じました。一人暮らしをしている私は5日間外に出ず、毎日ただ学報、連行、発祥年をしてミンフイネットの交流記事を読みました。5日目の夜に座禅したとき、突然両足を組めるようになり、一気に1時間も組めました。19年目にしてやっとできました。感謝の涙が流れました。この経験を振り返ってみると、一歩一歩ここまで歩んできて、いつでも選択に直面していると気づきました。少年で物事を思考するか、それとも人心が動いたか、いつでもどんなことにおいても自分の選択次第です。修練者が遭遇することに偶然はありません。改善が必要なところには必ずそれ相応の試練が現れます。人それぞれ状況が異なるため、遭遇する感や困難も異なります。自分の状況を踏まえて、ただ少年で対応して、ことの結果に執着してはいけません。感をよく乗り越えたかどうかにかかわらず、それは修練の過程そのもので、くじけてもすぐに立ち上がり、再出発すればいいのです。ただし、シフト・ダーファーを信じて、しっかり修練していく決心を揺らしてはいけません。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。